暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市役所情報寺総合支所の漆の里づくり推進課から市内さん、小野寺さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、漆の里づくり推進課ということですから、漆の話になるのかと思いますが、まずは二戸の漆、情報寺漆とはというところから改めて伺っていってもよろしいですか。
はい、では小野寺が説明いたします。
はい、
まずは漆とはということで、漆は漆の木から採取される、樹液のことでございます。
はい、
6月から11月頃にかけて職人の手で採取され、木に傷をつけてわずかに染み出した樹液をかき集める非常に労力のいる、作業でございます。
はい、
で5ヶ月かけてですね、1本の木から取れる量は約 200g 程度、牛乳瓶1本分というところで非常に貴重なものとなります。
はい、1本の木から 200g しか取れないってことなんですね。
はい、はい、そうです。で、採取した時期によって発片、盛り片、末片といったように分けられて、それぞれこう用途が異なっております。
はい、ということは、時期によってその漆の樹液の質とかも変わってきているということなんですかね。
そうですね。で、漆を塗った素材は非常に長持ちするという特性がありますので、古くから、塗料であったり、接着剤として利用され、京都の六音寺金閣や平泉中尊寺金色堂、日光東照宮といった国の重要文化財の修理にも、使われております。漆の仲間として山漆ですとか、ハゼの木などがありますが、我々が漆と呼んでいるのは、漆か漆族の漆から取れるものだけです。
はい、漆はいろいろ種類はあるけれども、その樹液として我々が活用しているのは本当にもう1種類だけなんですね。
はいはい、
不思議なもんですね。でもね、
そうですね。
で、なぜ二戸浄法寺だったりこの辺りで漆産業っていうのが発達してきたかというのは何か分かってるんですか。
実は詳細っていうのはあまり分かっておりません。
はい、
浄法寺の上杉沢遺跡や八戸のこれ川遺跡からは漆が塗られた石灯ですとか土器などが出土していて、縄文時代には高度な漆文化が存在したことは分かっております。
はい、
また奈良時代には天台寺の僧侶が自分たちが普段使うために作り始めた漆器が浄法寺塗りのルーツと言われております。
はい、
ただその他の資料がなく、また調査も進んでないために詳細を知ることができるのは近世江戸時代に入ってからのことでございます。盛岡藩の家老日誌雑書というものがあるんですが、こちらには漆に関する記載が数多く見られまして、2代目藩主の南部利直が家老に宛てた書状からも、さまざまな策を講じて漆の保護管理を行っていた様子が見て取れます。
あ、なるほど、もうちゃんと藩で管理してたんですね。
はい、はい、大きな理由としては漆の木から樹液だけでなく実も採取していたからということで。
漆の実ですか。
はい、そうです。
はい、
で漆の実には老成分が含まれておりまして、こちらがろうそくの、原料となっておりました。
はい、
で当時ろうそくは高値で取引されておりまして、藩の財政の基盤となっていたことから 樹液同様に重宝されておりました。
まあ、今みたいに電気が通って当たり前にスイッチを押せば電気がつく時代じゃないですからね、
はい、
明かりとかとしてろうそくが非常にこう重要だったということですよね。
はい、そうです、うんうん、でこのように、木を殺さず樹液も、そして実も取る手法を、養生書きと呼んでおりました。
はい、
はい、やがて、この幕府の体制が崩壊すると、これまで厳格に課されていたさまざまな、縛り統制などはなくなって、また生活の変化ですとか、別素材の導入等もあってですね、木への配慮は無用となりました。
あ、もう幕府が管理してなくなったってことですね。
はい、はい、はい、加えて、他地域からの往来も自由になって、まあ、例えばこう旅行に歩いたりですとか、物を売りに歩く人々も増えて、行動範囲が、広がっていきました。
まあ、手形とか関所もなくなったってことですもんね。
はい、うんうん、で、その頃、福井県の越前地方から刃物を売ろうとこちらの方にですねやってきた人々がいたんですが、福井県は今も昔も有名な刃物の産地でありますが、
はい、
まあ、おそらくこの辺のこうたくさんの漆を見て、漆を取るのもいい仕事になるだろうと考えたんだと思うんですが、
うん、
彼らは独自の道具を作って1年で漆をこう取り切って伐採する殺し書きという手法で効率的に漆を採集していきました。
はい、
で浄法寺の人々はこれに倣って、彼らから道具を買って、技術を習得していったと、
は
い、というところで、まあ、いまいちちょっと歯切れは悪いんですが、二戸地域で漆産業が発達した理由としてはこんなところでございます。
まあ元々の前提としておそらく気候風土なんかの関係でこの地域には漆の木が、まあ、とにかくいっぱいあったんですよね、うん、きっとね、
はい、
でそれが、まあ、ろうそくがいい資金源になるってことで、うん、かつてはその何でしょう、こう実を取るために一本の木を大事に副産物として樹液取ってたぐらいの感じなんですよね、イメージとしてはね、ろうそくメインでね、
はい、
ただその福井県の人が来たらばもう漆の樹液を取るために木を、
ね、そうですね、
樹液取り切って切り倒しちゃうみたいな 今、まあ、今の取り方ですよね、
そうですね、
まあ、そうなっていって現在につながるみたいな感じですか。
はい、そうです。
その先ほど、教えていただいた1本の木からの 200g っていうのがその殺し書きです
よね。そうですね、う
ん、
はい、
やっぱりじゃあ昔はだいぶ生産量も少なかったんでしょうねきっとね。
どうですかね、今よりは多かったかもしれないですね。
あ、そうなんですか。
はい、
やっぱりその従事してる人とか。
そうですね、
絶対的な木の量とかってですかね。
はい、はい、まあ、一時期は3、まあ、今漆書きに職人さん、まあ、40人弱なんですけれども、
はい、
一時は300人程度いたっていう記録も残ってますので、生産量としては今よりもおそらく多かったと思いますね。
はい、そうなんですか。はい、まあ、そんなね、その漆産業の発展の歴史があり、そこからいろいろ経て現在に至っているかと思うんですが、
はい、
現在のその二戸の漆、浄法寺漆の現状というのはどうなっていますか。
はい、その後ですね、近代に入って、外国産漆の流入ですとか生活様式の変化などさまざまな要因によって、漆自体の価格の、高騰と下落をこう繰り返していったわけですが、
はい、
平成27年の2月にですね、文化庁から文化財建造物の修復にはすべて国産漆を使いますという方針が示されたことによって、
うん、
国産漆の需要が非常に高まりました。
なるほどなるほど、まあ、それまでは安くて、まあ、ちょっと質は多少落ちるかもしれないけど、
はい、
外国産の安い漆を使ってたところ。
そうですね、で、二戸でも、まあ、在庫を抱えてたぐらい、
はい、
実は、漆が売れない時代があったんですが、
うん、
はい、で、まあ、平成26年は 0.6 トン程度だったんですね、
はい、
二戸市の生産量っていうのは。でその後文化庁の方針が示されて、さまざま対策を講じて、まあ、令和5年度は、まず 1.3 トンまで生産量を伸ばして、10年間で約、まあ、倍、
はい、
の生産量となっていきました、
ね、これも1本から 200g しか取れないってことを考えると、
はい、
もう 0.1 トンっていうと、100キロですか、
はい、
100キロ増やすのが途方もない努力ですよ ね、
そうですね。
10年で倍になったっていうのがすごいことだなっていうのがなかなかねですけども、
はい、ただ国から示されている年間の推定の使用量ですね、
はい、
は 2.2 トン必要だと言われていて、
まだ足りないです ね、
まだ1トンぐらいですかね、1トン近く、まあ、ギャップが生じているといった形ですね、
はい、これはその、文化財の修復だったりとかに使うのが、
はい、
毎年 2.2 トンぐらい欲しいよっていうことなんですか。
そうですね、その他に、まあ、工芸品塗りの方ですね、に使う漆も必要になってくると思うので、
うん、
実際は 2.2 トン以上必要なのかなと思ってました。
いやそうですよね、しかもだからこれだけは確実にあれば買ってくれるっていうことなんですもんね。たくさん欲しい人はいるけれども、まだこちらの生産が追いついていない状況、
ね、はい、非常にあの需要と供給のこうバランスというかギャップが生じている状況です、
うん、まあ、とはいえですよね、 それこそ1本から取れる量も限られているし、何しろ自然のものですから、
はい、
材料を入れたからできるってもんでもないですもん ね、
そうですね、うん、天候にも非常に左右されますので、
はい、
まず、まあ、職人の育成というところで、
はい、
平成28年から二戸市では地域おこし協力隊制度を活用しまして、
はい、
技術の習得に励んでもらっております、
はい、
漆かきについては任期を満了した7名の方が漆かき職人として独立して、
はい、
現在定住しております、
うん、
令和6年今年ですね、今年度は1名が現役隊員として活動しているというところです。
はい、
はい、
割と皆さん定着されてますよね。
そうですね、まあ、漆かきについてはこれまで12名と、
うん、
任用して、7名が
いる、はい、
定着したということで、まあ、大体66% ぐらいの定着率にはなっております。
はい、まあ、決してそのなんて言うんでしょ う、 こう楽な仕事じゃないじゃないですか。
そうです ね、
ね、
はい、
まあ、そんな中、ね、志を持ってきてくれた方がしっかりまた根付いてくれてるっていうのは本当にありがたいことだなと思いますけど。
そうですね、ですし、まあ、特殊な仕事なのでやっぱりかぶれでこう途中で辞めてしまうという方もいらして、
はい
はい、まあ、それはもう体質なのでどうしようもない、
まあ、どうしようもないですよね、はい、本当にあの、ね、空気だけでもね、
そうですね、
って方いらっしゃいますからね、
はい、現在漆かき職人さんは34名で、職人が20人程度だった時代、平成26年頃がそうだったんですが、うん、
はい、
に比べるとかなり増えてきたところではあります。はい、目標は40人のキープというところで、また引き続きですね、あの漆か、地域おこし協力隊制度を活用して、任用を進めていこうと思っているところでございます。
はい、まあ、人数もさることながら、うん、その、まあ、こういう伝統工芸って何でもそうですけど、うん、高齢化が ね、
そうですね、
課題として大きくなっているところ、はい、こうやって外から来てくれる方が多いと平均年齢もぐっと下がったんじゃないですか。
そうですね、かなりあの20代30代の割合が増えてきて、非常にあの皆さん若いこう力に感化されて、
うん、
はい、
ね、ベテランの皆さんもまだまだ頑張ってますしね、
はい、で漆かき職人のほかに、苗木生産を専門に行う漆林フォレスター、
はい、
こちらを平成30年と令和2年、1名ずつ2名を任用しております。
はい、苗木の生産ですか。
はい、
はい、
こちらも任期をもうすでに満了しまして、上腕森林組合さんの職員さんとして現在も苗木の生産に携わっていただいております。
まあ、確かにそうですよね、書く人ばかりいても木がないことには
そうですね
どうしようもないですもんね。
はい、また、主お椀に漆を塗る職人さんですね、
はい、
こちらも令和4年5年度と1人ずつ任用しまして、現在も現役で活動中でございます。
はい、
その他、まあ、我々の漆の里づくり推進課の中に、まあ、事務局がある日本漆かき技術保存会、こちらの組織で毎年長期研修生募集しておりまして、熟練の漆かき職人の指導のもと漆かきの研修を行っているほか、 漆かき道具とか、はい、また漆を保管する樽ですね、木だるを作る職人の育成も行っております。
あ、そうなんですか、
はい、
樽の方も。
そうなんですよ、
始まったんですね。
結構前から実はやっていて、樽の方、はい、平成22年頃から実は研修生、うん、まあ、研修制度を設けて進めているところではあるんですが、まあ、なかなか難しい技術だというところで、まあ、一人前にまで、こう、まあ、育て上げるっていうのもなかなかちょっと難しい、はい、状況になってました。
カンナはね、なんとなく聞いてたんですけど、樽もなんかその一戸の方、
そうです
ね、ですよね、一人しかいなくて。
そうなんですよ、うん、でその小津屋の上平さんという方なんですが、上平さんももう、80歳を超えまして、
はい、
まあ、徐々にあの事業の規模もですね縮小していく中で、まあ、後継者の育成が急務となっているところです、
うん、まあ、でもその辺もしっかり、周りを支えるところもやってくださっているということですね、
はい、
ここまでが、小野寺さんにお話いただきましたけれども、はい、何ですか、苗木の話が出ましたけれども、やっぱり材料がないことにはいくらこう技術だったり書き手がいてもできないということで、その辺に向けても市としては取り組んでいるということですか。
はい、では 私の方から、続いてその漆かきをするために必要となる漆の木、漆原木の確保に向けた取り組みをご説明いたします。
はい、お願いします。はい、
二戸市の方では国産漆の需要の増加を受けまして、平成28年度から29年度にかけまして漆原木の現状把握を行うため、資源量調査を実施いたしました。
はい、
この時の調査で二戸市内で漆が採取可の漆かきができる本数は14万2000本で、前回調査平成21年度に実施した調査時のデータよりも約1万8000本減少していることが分かりました。
はい、
減少の原因の一つには原木所有者の高齢化に伴い漆林の管理ができなくなったことが要因であると考えております。また二戸以外のその九戸、軽米、一戸の二戸管内については平成29年度に、また青森県三八県域については平成30年度に調査を実施し、二戸市内と周辺市町村と合わせて16万5千本程度の漆かきができる採取可能な漆原木があることが分かりました。
はい、まあ、ちょっとね16万ぐらいあればとかは思うんですけれども、はい、まあ、でも実際にその二戸で年間文化庁から言われているやつを生産するためにはどれぐらいその木は必要になるんですか。
はい、まず二戸市の方で決めている目標、年間2トンのこの目標達成のためには15年間で約18万本の漆の木が必要とされています。
ってことはじゃあまだ届いてないってことなんですね。
そうですね、はい、でこの18万本については2トンを生産するためには最低限必要な漆の本数となるもので、不足する原木を確保するためには計画的な植栽を進める必要があることから、令和元年度に市で漆林創生植栽計画という計画を作成しております。
はい、
この計画は2トンの漆の生産に必要な23万本を確保するための計画となっております。
はい、
具体的には令和元年度から令和7年度までで年間2万本程度の植栽を進めまして、不足する10万8000本を確保していこうというもので、二戸市内だけでなく二戸管内や三八県域も含め広域的に植栽を進めていくという内容になっております。
はい、もう足りなければ植えていくしかないということですよね。
はい、はいはい、その通りです。
でこれだけあれば毎年1本から200ミリずつ取っていけば2トンになるっていう計算なんですね。
はい、
うん、まあでも言うのは簡単ですけど、はい、ね、なかなかそううまくはいかないと思うんですが、
そうですね、またこの、計画達成のために、
はい、
二戸市や、国の土地も活用しまして、植栽を進めておりまして、企業団体さんなどの協力によりある程度規模の大きな、漆林の整備を令和元年度から、毎年実施しております。
はい、
この他にも二戸市の土地を活用して、漆の植栽や保全管理に協力していただける企業団体さんにより、漆の林作りをサポートしていただく漆の林作りサポート事業を平成29年度から実施しております。
はい、 はい、これはじゃあ、まあ比較的順調ということですか。
毎年継続して、はい、祝祭をしていただいておりました、続きまして、その漆原木の確保に向けた取り組みとして、漆苗木の生産の取り組みについて、ご説明いたします。
はい、ちょっと苗木の話が気になってましたが、
はい漆の植栽を進めていくために、ネックとなっていたのが漆苗木の生産でして、文化庁からの国産漆の、通知を受けた当初は、二戸市内には個人で苗木生産を行っている方が1名しかおらず、増産が難しい状況となっておりました。
はい、
このことから地元の森林組合さんに協力を依頼し、平成30年度から大規模な苗木生産を行っていただいております。
はい、ということはこれあれなんですね、漆は種を畑にパラパラ撒いても、はい、そんな簡単に出てくるもんでも育つもんでもないってことなんですね。
そうですね、だいたいですね、発芽率、種を撒いた時の発芽率が漆は 15% ほどと言われていることから、
はい
はい、なかなかその他の樹種と比べても、苗木の増産が難しいというものになっておりました。
やっぱこうローでがっちり囲まれてるから難しいってことなんですかね。
はい、そうですね、硫酸で脱ロー処理といって、そのローを取り除く作業も、まあ、結構危険な作業になりますので、
はいはい、それで、年間どれぐらい作ってるんですか、苗は。
はい、で先ほど申し上げた植栽計画で、年間2万本の植栽を進めるために、年間3万本の苗木生産を目標としておりまして、はい、で先ほど小野寺の方から話がありました地域おこし協力隊制度を活用し、漆林フォレスター2名を採用するなど、二戸市としても苗木作り生産に、支援を行っております。
はい、
はい、
その苗木の生産も順調ではあるんですか、今のところ。
そうですね、はい、で今ここまでが苗木生産の説明となりまして、
はい、
続いて近年ちょっと盛んに、行っていただいております漆、農地に漆を植栽することに関しての取り組みをご説明いたします。
山ではなくて、
はい、
農地に。
そうです
ね、なんですね。
はい、で現在その二戸市としては農地への漆の植栽を推進しておりまして、一見すると農地に木を植えることは、法律による制約を受けていそうですが、事前に、県と 協議をしまして、漆は栗やくるみと同じく、特養樹の分類にある、当たることを確認しました。
はい、
はい、でそういうことか、そういったことから、栽培以後継続して非売管理がされている場合には、農地の転用として見なされることが、ありません。
うん、はい、要は、はい、しっかり、手入れさえしておけば、農地を他の目的にしたんじゃない、はい、まあ、税金とかも変わってこないということですね。
そうですね、はい、
あ、なるほど、なるほど。
それで農地に漆を植栽することが認められるという形になります。
はい、
はい、また山へ山林へ漆を植栽する場合と比較した際の農地への漆の植栽メリットですが、大きく分けて3つほどございます。
はい、
はい、まず1つ目は農地が肥沃な土壌を有している点です。はい、農地の中でも漆は比較的水はけがよく風通しの良い日当たりの良い肥沃な土地を好みます。
はい、
元畑箱畑でしたり、雑穀などの有給農地は漆の成長が促進され、短期間で漆がかけることが期待されております。
うん、決してまあ山にあるからって山の気候がいいわけじゃなくて、
そうですね、
畑の方が漆も育ちやすいということですね。
はい、
うんうん、
また続いて2つ目のメリットになります。2つ目は、管理漆かき作業がしやすい点です。はい、農地は山林に比べ傾斜が比較的緩いため、草刈りなどの保育管理が比較的しやすいことや、漆かき作業がしやすいといった点が挙げられます。
はい、これは、まあ、手入れをする人間側の都合ですけど、当然これもそうですよね。山に行くよりは平らな畑の方がいいですもんね。
そうですね、
うんうん、はい、
で続いて最後の、メリットとなります、3つ目は、漆林までのアクセスが容易という点です。
はい、
はい、農地であれば比較的、集落の近くや道沿いにあり、現場に行くまでの道路がしっかり整備されていることが多いため、安全に効率よく作業ができます。
うん、これもだって、ね、夏場とかになれば毎日巡回するわけですもん ね、
そうですね。
それはちゃんと整備されている畑の方がいいですよね。
はい、
うん、なるほど、もうメリットしかないですね、これはね。
はい、といったことも、ございまして、二戸市では、農地への漆の植栽を、推進し、まあ、補助事業等を展開しておりました。
はい、はい、補助事業なんですね。
はい、はい、 続いて、漆の植栽までの手続き、の流れについて、ご説明いたします。
はい。
二戸市では、農地に漆を 植栽したいですといったようにご相談いただきますと、農地のまま非売管理を行いながら育成する方法と、農地から山林へ地目変更した上で漆を植栽する方法の2つを、ご説明ご案内しております。
はい。これはどう違うんですか？はい、これ、
さまざま、そうですね、補助金でしたり手続き内容が変わってくるというものがありまして、
うん、
まず前者の、農地のまま非売管理を行いながら育成する方法の場合、その農地の状況や周囲の作物の、状況などから漆植栽の、可否を判断します。
はい。
はい。そこで植栽許可が下りれば、要件を満たした上で農地に植栽することが可能となります。
うん。
続いて後者の、農地から山林へ地目変更した上で漆を植栽する方法の場合、農地転用という手続きを行う必要があります。山林に漆を植栽するとなると、県で設けている林業の補助制度を活用できる場合があります。
ああ、なるほど。まあ、ちょっとしたじゃあその同じ畑農地とは言っても、はい、平らなところにあるのか、ちょっと山の段々畑みたいになっているのか、はい、そういうので補助金とかのが違ってくるということですね。
はい、そうです。で続いて、漆苗木の補助制度について簡単にご説明いたします。
はい。
はい。まず、山山林に植栽する場合になりますが、市の補助制度として漆苗木の購入費の2分の1を、補助する制度がございます。
あ、そうなんですか。
はい。はい。でこちらは50本以上まとめて購入して植栽することが、条件となります。
50本以上まとめて買えば、はい、買った金額の半分を市で補助してくれる。
そうですね。
あ、これはありがたいですね。はい。
また、農地に関しては、遊休農地への漆植栽の申し出が、近年多くなっておりまして、
うん、
管理できない農地等の活用が課題となっていることから、今年度から年間300本までの全額補助、300本を超えた分は、半額補助といった苗木の補助制度を設けております。
はい。まあ、有給農地の活用という意味も含めて300本までだったらば全額補助してくれるということですね。
はいはい。
あ、まあ、これは非常にありがたいことだと思うんですが、
はい、
まあ、もちろんいろんな、ね、方にこれで検討していただきたいんですけど、ちょっと気になるのが、はい、漆って植えてから15年ぐらいはかけないわけですもんね。
はい。
その間は基本的には、まあ、要はただただ育てるだけになるということですもんね。
はい。
まあ、そういったデメリットもあるということをちょっとね確認していただいた上で、改めてそのぜひうちの農地に漆植えたいという方いたらばどうしたらいいですか？
ぜひ、二戸市漆の里づくり推進課までご相談いただければと思います。
はい。まあ、まずその、まあ、一応うちにこれぐらいの土地があるんでというところのレベルから、
は
い、なんとなくの相談でいいですよね。
はい、
わかりました。そしたら漆の里づくり推進課、電話番号をちょっと教えていただけますか？
はい。0195-38-4472となります。
はい。じゃあぜひお気軽にご相談いただければと思いますが、はい。ということで今日は漆の里づくり推進課から獅子内さんと小野寺さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。